Bibles. We've been studying through the book of Genesis. We're on chapter 40 this morning.
So
please open to Genesis 40.
そう、あの、聖書を開きください。今朝は、創世記の40章からになります。
Now, we're in the middle of the story of Joseph.
私たちは今ちょうどこのヨセフのストーリーの真ん中にいます。
And Joseph is in prison.
ヨセフは今、監獄に入れられています。
He's at a low point in his life.
非常にこの下の方というか、あの、どん底の時に。
Back in Canaan, he was the favorite son of his father.
カナンの時代には、カナンにいた時には、ヤコブという人、あ、ヨセフは、あの、父ヤコブの、まあ、お気に入りの息子でした。
And remember, Jacob treated him with special treatment. His father treated him. His father Jacob gave him special treatment.
彼の父親のヤコブは、まあ、ヨセフに対して特別扱いをしていました。
And as a result, his brothers hated him.
で、その結果として、まあ、彼の兄たちが彼を憎むようになりました。
And he, remember, he had these dreams also. God spoke to him in dreams, and that just made them hate him more.
そしてまた、あの、ヨセフは夢を見るわけですけれども、その夢がさらに兄たちに、あの、彼を憎ませるようになりました。
And when he was up north checking on his brothers, they grabbed him and they threw him in a pit.
で、ある時、まあ、兄たちの様子を伺いに、ヨセフが北の方に行くわけですけれども、その時に、兄たちに、まあ、捕らえられて、そして穴の中に投げ入れられてしまいました。
And they originally wanted to kill him.
で、最初は、あの、彼を、兄たちはヨセフを殺そうとしていました。
And what happened? They ended up selling him to some Ishmaelites who were on their way down to Egypt.
でも最終的には、あの、エジプトに下っていこうとしていたイスマエル人たちの対象に、まあ、ヨセフを奴隷として売りました。
And there he was sold to a man named Potiphar.
で、そのイスマエル人たちは今度はヨセフをポティファルという人に売ります。このポティファルという人はエジプトでも非常に重要な地位にある人でした。
で、
ヨセフがこのポティファルという人の元にいたときに神がヨセフを祝福されました。そして、まあ、その家で彼は出世をしてポティファルの家のことをすべてを、あの、任される、あの、支配するような立場になりました。
So God had elevated him.
なので神が彼を、まあ、こう高く上げてくださいました。非常にこの低い地位に位置にいたヨセフを高いところに上げてくださいました。
But it didn't last.
でもそれは長くは続かなかったわけです。
Because Potiphar's wife was really attracted to Joseph, and she kept trying to get him to commit adultery with her.
それはポティファルの妻が、まあ、ヨセフに惹かれて、そして、まあ、共に寝てくれと言ってこうヨセフに言い寄ってきたからです。
And he wouldn't do it.
もちろんヨセフは断りました。
So she was angry and then she falsely accuses him of trying to molest her and he gets taken and thrown in prison.
それに対してこのポティファルの妻は非常に怒って、そして今度は濡れ衣を着せて、とうとうこのヨセフを監獄に入れるというところに、あの、監獄に入れるようにしてしまいました。
So Joseph's life, he's got these ups and downs.
なのでヨセフの人生というのはもう本当に、あの、上がったり下がったりという人生です。
God exalts him and then we see that it seems like things work against him and he's brought down to a very low place.
神が彼をこう高いところに上げてくださったかと思ったら、またそこで忠実に仕えていたのに、今度はまた下の方に落とされてしま
いました。
けれどもそのずっと一連のところを通してヨセフは常に神に対して忠実でありました。
He's a man of strong character.
彼は非常にこの強い品性思った人です。
And he doesn't give in to self-pity. That's what's so amazing about Joseph.
彼は決して、あの、自己憐憫に陥るということがありませんでした。これは、あの、ヨセフの素晴らしいところです。
He blossoms where he's planted.
彼はその置かれたところ、植えられたところで本当にあの花を咲かせました。
And God is with him even in the worst circumstances.
そしてどんな悪い状況の時であっても神がヨセフと共におられました。
And so there in at the end of the last chapter, just to pick it up, verses 21 through 23.
先週学んだところの最後のところをちょっと見ていきたいと思いますが、39章の21節から23節。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。それで監獄の長はその牢監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。
So、here, even in prison, God is with him.
ですから、この監獄にいる間も神が彼と共におられました。
And then let's move now into chapter 40, verses 1 through 8.
はい、では40章に入っていきます。1節から8節をお読みします。これらのことの後、エジプト王の検察官と調理官とがその主君エジプト王に罪を犯した。それでパロはこの検察官長と調理官長の二人の挺身を怒り、彼らを侍従長の家に拘留した。すなわちヨセフが監禁されている同じ監獄に入れた。侍従長はヨセフを彼らの付き人にしたので、彼はその世話をした。こうして彼らはしばらく拘留されていた。さて、監獄に監禁されているエジプト王の検察官と調理官とは、二人とも同じ夜にそれぞれ夢を見た。その夢にはおのおの意味があった。朝、ヨセフが彼らのところに行ってよく見ると、彼らはイライラしていた。それで彼は自分の主人の家に一緒に拘留されているこのパロの挺身たちに尋ねて、なぜ今日はあなた方の顔色が悪いのですか、と言った。二人は彼に答えた。私たちは夢を見たが、それを解き明かす人がいない。ヨセフは彼らに言った。それを解き明かすことは神のなさることではありませんか。さあ、それを私に話してください。この監獄に入れられてしまった二人というのは、実は非常に良い職に就いていた二人です。
Being a butler was a very prestigious position.
この検察官になるというのは非常に名誉ある地位になります。
For one thing, they would get to experience the luxury of living there in the palace.
一つにはもちろんその宮殿にいるわけですから、宮殿の本当にそういった豪華さというものを経験することができました。
I mean, they would get to eat the same food Pharaoh ate.
パロが食事するものと同じ食べ物を食べることができました。
But, and at this, but at the same time, the butler was also served as kind of an advisor. He was with Pharaoh all the time, and he would listen. You know, sometimes the Pharaoh would talk to him and give, and he would give advice.
そしてこの検察官というのは常にパロと王と共にいますので、時にはパロに対して忠告をしたり、話を聞いて助言を与えたりするような、そういった役割も持っていました。
も
ちろんこの調理官というのは調理に関することに、調理に関することを監督する人です。パンだとかドーナツとか。
But the negative side, of course, of being so close to Pharaoh is that you could offend him.
でもこの王と近くにいるということは逆にマイナスの面は、王のことを怒らせてしまう可能性が高いということになります。
These guys had done something because they were thrown in prison now.
でこの二人はどうやら何かをしでかしてしまったようで、今監獄に入れられてしまいました。
But Joseph says to these guys, "Why are you so sad?"
でヨセフはある時この二人を見て、なぜあなた方の顔色が悪いのですかと聞きました。最初これを読んだときに何という質問なんだろうと思いました。
I mean, they're in prison. Why are you so sad?
まあ、もちろん彼らは監獄にいるわけですから、なんでそんなに悲しそうな顔してるんですかって言ったって当たり前じゃないかと思いました。
But we see a good aspect of Joseph's character. I mean, Joseph is in prison. He's got reason to be thinking about himself, but he's asking these other people, "Why are you so sad?"
もうここに実はヨセフのこの品性の特色、良い特色というのが出ていると思いますけれども、実はヨセフ自身も監獄の中に入れられているわけです。にもかかわらず他の人のことを気遣っているという姿があります。
And you know, that's true. One of the best things you can do when you're feeling down, when your things are not going well, is to minister to somebody else, to try to get, because in doing that it gets your eyes off yourself.
実は自分が何かこう落ち込んでいる時とか悲しんでいる時というのは他の人たちに使えるというのが実は最善の方法でもあります。他の人たちにのことを何か助けの手を差し伸べたり使えるということによって、自分自身のことから目をそらすことができます。目を離して、他の人のことに気を使うことができるので、実はその落ち込んでいる自分を、奮い立たせるというか、自分が上に向かっていくために一番良い方法の一つということになります。この検察官長と調理官長は、まあ、二人とも ある時夢を見ました。
you know, dreams are kind of mysterious.
夢というのはちょっと不思議なものです。
We see in the Bible often God speaks through dreams. There's a meaning there.
で、聖書の中では神がよくですね、この夢を通して語ってくださるということがあって、その意味のある夢というものがあります。まあ、私が見る夢というのはほとんどあまり深い意味はないと思いますが、
a while back, some months ago, I had this vivid dream. And in the dream, I was laying in a futon.
ちょっと前に、何ヶ月か前に、私はでもすごくこうはっきりした夢をある時見たんですけれども、私はちょっと布団の上に横になっていました。
And as I was laying there, there was a lion, a big lion, roam, kind of walking down the hallway, and it was coming around, and I remember in the dream, I was so tense, and it was coming toward me.
で、その私が寝ていたところに、なんかライオンが来たわけです。で、ずっとぐるっと回って私の方に近づいてきたので、私はもう布団にの上にいながらももう本当に緊張していました。
And I remember I was kind of lifting my feet up because it was sort of kind of coming toward me.
でもこう足を縮めていたわけですね。もうそのライオンが近づいてきますから。
And I woke up. I woke up from the dream.
で、まあその時にそこで夢が目が覚めました。
And here was our cat.Our cat was on top of our bed, walking up toward me.
すると飼ってる猫がですね、私の寝てたところにこう近づいてきて登ってきてたんです。
I mean, I was so surprised because I don't know how the connection, how that could come into a dream, but it was really something.
まあすごく驚いたわけですけれども、それがどう自分が見た夢とどういうふうにつながってるのかなと思いました。
I didn't ask God, what does this mean?
まあ神様にこれはどういう意味ですかと聞かなかったんですけども。
Well, Joseph.When they come to Joseph, they said, he said, do not interpretations belong to God?
まあ、ヨセフの話に戻りますが、ヨセフはここで、夢を解き明かすのは神ではないですかというふうに言われました。
Remember, Joseph first, way back in Canaan, he had received dreams from God when he was a teenager.
ヨセフ自身が実はまだカナンの地にいた頃に、10代の頃ですね、夢を神から与えられて夢を見ました。
And God had given him the ability to interpret dreams.
そしてまた神はその夢の解釈も与えてくださいました。
You know, if you look at the life of Joseph and the life of Daniel, they're very similar.
このヨセフの人生とあとダニエルという人の人生を見ると非常に似通ったところがあります。
Both of them are brought into captivity when they're very young.
二人ともヨセフもダニエルもまだ若い頃に囚われの身になっていきました。
Both of them had very strong character.
そして二人とも非常に強いこの品性というものを持っています。
And both of them had this ability to interpret dreams, and God used that to exert a lot of influence.
そして二人ともこの夢を解釈するその解き明かしの賜物というものを神から与えられていて、それがその周りの人たちに大きな影響を与えていきました。これは神からの賜物です。
okay, let's continue. 9 through 15.、
はい、では、続けて9節から15節までをお読みします。それで検索官長はヨセフに自分の夢を話していった。夢の中で見ると私の前に一本のブドウの木があった。そのブドウの木には三本のつるがあった。それが芽を出すとすぐ花が咲き、ブドウの房が熟してブドウになった。私の手にはパロの杯があったから、私はそのブドウを摘んでそれをパロの杯の中に絞って入れ、その杯をパロの手に捧げた。ヨセフは彼に言った。その時証はこうです。三本の鶴は三日のことです。三日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを元の地位に戻すでしょう。あなたはパロの検索官であった時の以前の規定に従ってパロの杯をその手に捧げましょう。あなたが幸せになった時にはきっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていないのです。
ヨセフ
はここでおそらく、あ、これでやっとこの監獄から解放されると思っていたと思います。
Because this butler has an important position.
この検察官長というのは非常に重要な地位にいる人でした。
And he's going to be able to help me.
ですからおそらく彼が助けてくれるだろうと思いました。
で
その夢が、検索官長がもう一度再び、高められるということを表していました。
そう、やった、これが私の道を出たと、感謝神。
だからヨセフはですね、おそらく、あ、やった、これで自分はここから出られる、神様ありがとうと思ったと思います。
Well, anyway, now the baker sees this, so he tells Joseph his dream.
次に今度は調理官長もその解き明かす姿を見て自分の夢を語ります。
Let's read through 23.
16節から23節。調理官長は解き明かしが良かったのを見てヨセフに言った。私も夢の中で見ると私の頭の上に枝編みの籠が3つあった。一番上の籠にはパロのために調理官が作ったあらゆる食べ物が入っていたが、鳥が私の頭の上のカゴの中からそれを食べてしまった。ヨセフは答えて言った。その時証はこうです。三つのカゴは三日のことです。三日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを木に吊るし、鳥があなたの肉をむしり取って食うでしょう。三日目はパロの誕生日であった。それで彼は自分のすべての家臣たちのために祝宴を張り、検察官長と調理官長とその家臣たちの中に呼び出した。そうして検察官長をその検察の役に戻したので、彼はその杯をパロの手に捧げた。しかしパロはヨセフが解き明かしたように調理官長を木に吊るした。ところで検察官長はヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまった。
Joseph is faithful to give the interpretation both when the meaning is good and
してくださった夢の解き明かしというものを、それが良い夢であろうと悪い夢であるとあろうと、忠実にそれを解き明かしをしました。
And this shows his integrity.
でここに、まあ、書かれています。
You know, we need to be like this. We need to have integrity.
私たちもまたこの正直さというもの、もしくは清廉さといいますか、そういったものを持っているべきです。
That we would be faithful to share God's truth in it, you know, like you're going to be exalted, but also times when they won't necessarily want to hear it.
私たちもまた、この神の真理というものを語っていく、シェアしていく必要があります。それが、それを喜んで聞いてくれる時であっても、もしくはないというような時であってもです。
I mean, it's so tempting.
私たちはどうしてもやはり人が嫌なことを語りたいと思ってしまいます。
Just telling them something they don't want to hear, even if it's if
少ないだろうと思うようなことは、実そういった真理を語るのを避けようとしてしまう傾向があります。
Now, telling people things because they
今私はそこでそういうことを言ったわけではありません。こういうことを語りたいと思っておられるようなこと。
They're going to come and eat their flesh, like Joseph just. You may want you to share some truths with.
あまり心よく思わないようなちょっと不快に感じるようなことを正直に語らなければいけない、語ることを神が、
Maybe somebody's doing something wrong. You know, maybe a brother or sister, they're doing stuff that, you know, this is not right. And they need to be told, this is not right. You need to stop doing this, or you need to repent of this.
もしかしたら誰かが何かこう間違ったことをしていて、それが兄弟姉妹かもしれませんし、そういった時に間違っている、それは正しくない、悔い改めなきゃいけないということを伝えなければいけない時というのもあるかもしれません。
And even sharing the gospel with an unbeliever, oftentimes there are things the gospel can make people feel uncomfortable.
で、またこの福音をシェアするということに関しても、特に未信者の人に福音を伝えていくときに、多くの人たちが実はそれをあまり聞きたがりません。
I mean, we don't try to offend people.
私たちは何も人を怒らせようとするわけではありません。
But I mean, at the heart of the gospel message is the fact that you have a problem and you need something. You need Jesus. You need to be forgiven.
でも実はこの福音の真髄というのは、あなたには問題があるんですよ。あなたは悔い改める必要がある。許される必要があるんですよということを、語っているものなわけです。
But to not tell them, that's not loving.
でもそのことを伝えないということは、それは愛していることにはなりません。
I mean, oftentimes we think, well, I'm just, you know, the time is not right, or, and sometimes we make excuses. The truth is, we don't want to do it.We don't want to deal with that uncomfortableness.
ついつい何か、今はまだ時じゃないんだとか、私たちは言い訳をしようとしてしまうことがありますけれども、でも、実はその人が聞きたがらないのようなことは言いたくないという、そういった気持ちが自分たちのうちにあるということです。
And I think it's a sober thing, but it's something we need to come in contact. We need to face up to.That sometimes we may care more about people liking us than we care about their eternal destiny.
でも実は私たちは本当に真理を語っていく必要があります。その人が自分を好いてくれるかどうかということを気にするよりも、むしろその相手が本当に救われるということを気にかける必要があります。
Because they're going to have to face God's judgment.
なぜならば、人々はやがて全ての人が神の裁きに立ち向かって直面していかなければいけないからです。
I was listening to this teacher on a message, and he was an American, he was questioning some of the American pastors and their motives. And he said, I'm wondering if manycare more about getting people into their church than they do about getting people into heaven.
私はちょっとある牧師さんのメッセージを聞いていたときに、その人がこういうことを言っていました。その人は他のアメリカ人なんですけれども、アメリカでの話ですが、他のある牧師たちについて疑問を持っていると。で、それはどういうことかというと、多くの牧師たちが、その人々が本当に天国に入ることよりも、むしろ教会に人々が集まることにばかり気にしているという人たちの のことを、まあ、疑問に思っていると言っています
。 Because sometimes they won't say, they don't want to, their philosophy is, we don't want to make anybody feel uncomfortable. You know, we want them to come into our churches, so there's no mention of things like sin. No, let's not take the... But what's the point?
そういった人たちは、その、あまり人々が聞きたがらないようなこと、あの、真理に関しては語らない。で、多くの人たちがこの聞きたくないようなことを聞かされると教会に来なくなってしまうので、教会に来てほしいから、あまり例えば罪についてだとか、そういったあの深刻なことについては語らないようにしているという傾向があります。 I mean,
what's the point? What's the use of having a huge church and, you know, just if you don't share the truth? What's the use of it? What's the purpose of people coming there?
もしそれで教会が本当にあの大きくなって巨大になったとしても、そこにその真理が語られていなかったら、そこどういう意味があるんでしょうか。
Okay, well, back to Joseph, back to these dreams. These things happened just as he predicted them. The butler was exalted, the baker was hanged.
ヨセフの話に戻りますけれども、まさにヨセフが夢の解き明かしをしたように、3日の後に検察官長はもう一度元の地位に戻って、そして調理官長は、木に吊るされてしまいました。
And the butler kind of got caught. The butler didn't put in a good word for Joseph.
でも、ここでこの検察官長はあのヨセフに対する口添えをしてくれませんでした。
And Joseph remains in prison.
なのでヨセフはまた、監獄につながれたままです。
Well, let's continue with the story in 41. Let's read 1 through 16.
41章に入っていきたいと思います。16節までお読みします。それから2年の後、パロは夢を見た。見ると彼はナイルのほとりに立っていた。ナイルからつやつやした肉付きの良い7頭の雌牛が上がってきて、足の中で草をはんでいた。するとまたその後を追って、他の醜い痩せ細った7頭の雌牛がナイルから上がってきて、その川岸にいる雌牛のそばに立った。そして醜い痩せ細った雌牛がつやつやしたよく肥えた7頭の雌牛を食い尽くした。その時パロは目が覚めた。それから彼はまた眠って再び夢を見た。見ると肥えた良い7つの穂が一本の茎に出てきた。するとすぐその後から東風に焼けたひなびた7つの穂が出てきた。しなびた7つの穂が出てきた。そしてしなびた穂があの肥えて豊かな7つの穂を飲み込んでしまった。その時パロは目が覚めた。それは夢だった。朝になってパロは心が騒ぐので、人をやってエジプトのすべての呪法師とそのすべての知恵のある者たちを呼び寄せた。パロは彼らに夢のことを話したが、それをパロに解き明かすことのできる者はいなかった。その時、検察官長がパロに告げて言った。私は今日、私の過ちを申し上げなければなりません。かつて、パロがしもべらを怒って、私と調理官長と侍従長の家に交流なさいました。その時、私と彼は同じ夜に夢を見ましたが、その夢はおのおの意味のある夢でした。そこには私たちと一緒に侍従長のしもべでヘブル人の若者がいました。それで彼に話しましたところ、彼は私たちの夢を解き明かし、それぞれの夢に従って解き明かしてくれました。そして彼が私たちに解き明かした通りになり、パロは私を元の地位に戻され、彼を木に吊るされました。そこでパロは使いをやってヨセフを呼び寄せたので、人々は急いで彼を地下牢から連れ出した。彼はひげを剃り着物を着替えてからパロの前に出た。パロはヨセフに言った。私は夢を見たが、それを解き明かす者がいない。あなたについて言われていることを聞いた。あなたは夢を聞いてそれを解き明かすということだが。
So this time Pharaoh is the one that has the dream that troubles him.
今度はパロが夢を見て、そしてそれによって彼の心が騒ぎました。そしてすべての呪法師と知恵あるものを、まあ、呼び集めたわけですけれども、彼らはそういったことに かできる人たちだったはずですが、誰も夢の解き明かしをすることができませんでした。
Doesn't that remind you the story of Daniel? The same thing.
ダニエルの話を思い出しませんか？同じだと思います。
But now, the chief butler remembered Joseph.
でも今ここでこの検察官長はヨセフのことを思い出しました。
And when Joseph is asked whether or not he could interpret the dream, he says, "It's not in me. God will give Pharaoh an answer of peace."
そしてヨセフはここで夢の解き明かしをできると聞いたんだがと言われたときに、それをするのは私ではありませんと、神がパロに平安を告げられるのですというふうに言われました。
Joseph is quick.To point that it's not him, it's God.
ヨセフはここで、本当にすぐにも神を指し示しました。
He gives all glory to God immediately.
彼はたちまちそのすべての栄光を神に返すということをしました。
When Jesus walked on the earth, every time he would do a miracle, it said that the people glorified God, they glorified the Father.
イエスが何か奇跡を行われた時というのは、人々がそれを見た時に、毎回人々はそれを見て神を褒めたたえていました。
That's the goal.
それがゴールです。
Jesus said, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven."
イエスはこのように言われました。あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。
That's the goal.
それこそが私たちの目的、ゴールです。
The goal isn't that people see your good works and think, "Whoa, you are heavy. I mean, you are spiritual."
ゴールは人々が私たちがやる何かを見て、あなたは本当にすごい人ですね、霊的な人ですねということではありません。
The goal is that people would look at your life and think, "Wow, God is real."
私たちの目的、ゴールというのは、何かを見たときに人々が、本当に神というのは本物の方なんだということです。
Or that God is good.
もしくは、神というのは良い方だ。
And so, you know, Joseph, he could have said, you know, he could have thought, "Man, I got to get out of here. Can you interpret the dream? You bet I can interpret the dream."
ヨセフはもしかしたらここでですね、これが私が監獄から出られるチャンスかもしれないと思って、解き明かしをできると聞いたんだがと言われたときに、もちろん私はできますと、そういうふうに答えることもできた。
But he's just faithful. He points to God.
でもそうではなくて、彼は本当に忠実に神を指し示します。
And he's just trusting God. You know, he's focused on being faithful to God, and he's just trusting God with whether or not he'll be exalted. That's a good attitude to have.
そして彼は、神を指し示して、そしてさらに神を信頼して、自分を高めてくれるのも低くされるのも、すべて神に信頼を置くということ、そういった態度を持っていました。これは非常に重要な態度です。
Let's read verses 17
through 36. 17節から36節をお読みします。それでパロはヨセフに話した。夢の中で私はナイルの岸に立っていた。見るとナイルから肉付きが良くてツヤツヤした7頭の雌牛が上がってきて、足の中で草をはんでいた。するとその後から弱々しい、非常に醜い、痩せ細ったな他の7頭の雌牛が上がってきた。私はこのように醜いのをエジプト全土でまだ見たことがない。そしてこの痩せた醜い雌牛が先の肥えた7頭の雌牛を食い尽くした。ところが彼らを腹に入れても腹に入ったのがわからないほど、その姿は初めと同じように醜かった。その時私は目が覚めた。ついで夢の中で私は見た。見ると一本の茎によく実った7つの穂が出てきた。するとその後から東風に焼けたしなびた貧弱な7つの穂が出てきた。そのしなびた穂が7つの良い方を飲み込んでしまった。そこで私は呪法師に話したが、 誰も私に説明できるものはいなかった。ヨセフはパロに言った。パロの夢は一つです。神がなさろうとすることをパロに示されたのです。7頭の立派な雌牛は7年のことで、7つの立派な穂も7年のことです。それは一つの夢なのです。その後から上がってきた7頭の痩せた醜い雌牛は7年のことで、東風に焼けたしなびた7つの穂もそうです。それは飢饉の7年です。これは私がパロに申し上げた通り、神がなさろうとすることをパロに示されたのです。今すぐエジプト全土に7年間の大豊作が訪れます。それからその後7年間の飢饉が起こり、エジプトの地の豊作は皆忘れられます。飢饉が地を荒れ果てさせ、この地の豊作は後に来る飢饉のため後もわからなくなります。その飢饉は非常に厳しいからです。夢が二度パロに繰り返されたのは、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをなさるからです。それゆえ今パロは悟くて知恵のある人を見つけ、そのものをエジプトの国の上に置かれますように。パロは国中に監督官を任命するよう行動を起こされ、豊作の7年間にエジプトの地に備えをなさいますように、彼らにこれからの豊作の年のすべての食料を集めさせ、パロの権威のもとに町々に穀物を蓄え保管させるのです。この食料はエジプトの国に起こる7年の飢饉のための国の蓄えとなさいますように、この地が飢饉で滅びないためです。
So Joseph interprets his dreams for him.
ヨセフはここでパロのために夢の解き明かしをしました。
And he said there's going to be a time of plenty. Things are going to be great, but it's going to be followed by there's going to be 7 years of plenty, then 7 years of severe famine.
そしてその夢というのは、これから7年の間大豊作が訪れますと。そしてその次に、今度は非常に深刻な飢饉、7年間の飢饉がやってくるというものでした。そしてその夢が2度繰り返されたということは、これが必ず起こるということを示しているということでした。
And Joseph then goes on, not only does he give the interpretation, but he gives him some wisdom in how to deal with it.
ヨセフはここで夢を解き明かしただけではなくて、さらにそれに対してどう処理していったらいいかというその知恵も与えました。
And in the New Testament, it's like he's exhibiting two gifts of the Spirit. One is the gift of knowledge, the word of knowledge, and then he gives a word of wisdom to tell how to deal with it.
新約聖書の中に出てくる2つの賜物をここで、ヨセフは与えたわけですけれども、一つが知識の言葉、夢を解き明かすその知識の言葉、そしてもう一つが知恵の言葉です。どのようにしていったらいいかというそのアドバイスです。
And then he advises Pharaoh to store up grain from the good years, the surplus grain, and then that would be used to tide them over for the bad years.
そして、パロに忠告して、その豊作の7年間の間にたくさん穀物、収穫される穀物の中からたくさん貯蓄をして、その後から来る悪い年に備えるようにと助言しました。
And there was so much during those years of plenty. There was so much that the portion they collected was enough to get them by for the seven years.
この豊作の年というのは本当に収穫がたくさん増えますから、そこで一部を集めておいても、貯蓄に回しておいても、その豊作の年には十分に他に食べ物がある状態になるというものです。
Not only for Egypt, there was enough for the other countries in the world are going to come in the area coming to them to get by food.
で、その収穫は自分たちのためだけではなく、さらに世界中他の国々からも飢饉の時に食料を求めにやってきますけれども、それにも耐えうるだけの十分な量が収穫できるということでした。
Well, let's read now. It's kind of a long story, but we'll continue reading 37 to 46.
はい、ちょっと長い話ですけれども、続けて37節から46節をお読みします。このことはパロとすべての家臣たちの心にかなった。そこでパロは家臣たちに言った。神の霊の宿っているこのような人を他に見つけることができようか。パロはヨセフに言った。 神がこれらすべてのことをあなたに知らされたのであれば、あなたのように悟くて知恵のある者は他にいない。あなたは私の家を治めてくれ。私の民は皆あなたの命令に従おう。私があなたに勝っているのは王位だけだ。パロはなおヨセフに言った。さあ、私はあなたにエジプト全土を支配させよう。そこでパロは自分の指輪を手から外して、それをヨセフの手にはめ、天布の衣服を着せ、その首に金の首飾りをかけた。そして自分の第二の車に彼を乗せた。そこで人々は彼の前でひざまずけと叫んだ。こうして彼にエジプト全土を支配させた。パロはヨセフに言った。私はパロだ。しかしあなたの許しなくしてはエジプト中で誰も手足を上げることもできない。パロはヨセフにザフェナテ・パネアハという名を与え、王の妻子ポティフェラの娘アセナテを彼の妻にした。こうしてヨセフはエジプトの地に知れ渡った。ヨセフがエジプトの王パロに仕えるようになった時は30歳であった。ヨセフはパロの前を去ってエジプト全土を巡り歩いた。
So, Joseph again, he's exalted.
ヨセフはここで、再び、高められました。
この度は
今度はエジプト全土の中で2番目に力のある地位に、上げられました。
And he's 30 years old when this happens.
でそのことが起こった時彼は30歳でした。
You remember when he went down to Egypt when he was sold as a slave, he was 17 at that time.
彼がこのエジプトに奴隷として連れてこられて奴隷として売られた時彼は17歳でした。
So for 13 years he's been kind of in a trial and he's exalted and then in a difficult situation for 13 years.
ですから、この様々な試練、高められたりまた低くされたりといったその期間が13年間この試練の中にあったということです。
But the time was not wasted. God knew what he was doing.
けれどもその時間は決して無駄になったわけではありません。神は何をしておられるかご自分でよくご存知でした。
God had been preparing Joseph for just this purpose.
神はまさにこのためにヨセフをずっとこう整えておられました。
Think about this. Before Joseph came down to Egypt, before he was taken into Egypt, he was just a Hebrew shepherd.
考えてみてください。彼がこのエジプトに来る前というのは、彼は一回の、ヘブル人の羊飼いでした。
He didn't know anything about Egyptian culture, about their Egyptian ways.
彼はこのエジプト人の文化であるとか、エジプト人の行動とか、そういったものを一切何も知りませんでした。
He wouldn't have known how to lead in an Egyptian society.
ですから当然そのエジプト人の社会の中でどうやってリーダーとして人を導いていくかということも分かりませんでした。
But just look what happened. Look what the Lord did. He put him, first of all, into a house of an Egyptian official. And he learned how to do Egyptian ways there. And not only that, he learned management there.
まず神が最初にこのヨセフを、エジプト人の政府の高官の家に置いたわけです。そしてそこで、彼はいろんなことを学んで、で最終的にはどうやってその家を支配していくかということも、マネジメントもそこで学びました。
And even in prison, the Lord was developing him.
そしてまた監獄にいる時ですら主は、彼をこうそこで育てました。
Both as a leader and especially his character.
リーダーとしても、そしてまた特にヨセフの品性もそこで立て上げてくださいました。
Especially character, that is really important.
特にこの品性というのが非常に重要です。
Because without character, when a person is exalted, often they just kind of flame out, or they just sort of think of themselves.
この品性が備わっていないと、その人が高い位置に置かれたときに、なかなかそれをこなしていくことができなくなります。
But Joseph has learned to be faithful in good times and in bad times. So when he's entrusted with a great responsibility, he's faithful. And because he's faithful, many, many people's lives are saved.
ヨセフはいい時もそして悪い時も常に神に対して忠実であり続けました。そしてその忠実であったことがやがてこれから多くの人たちの命を救っていくことになります。神はヨセフに対して何をやっておられるかをよくご存知でした。ヨセフ
は単なる victim of circumstances。
ですからヨセフは単なるその様々な状況における被害者だったわけではありません。神が常にヨセフの上に御手を置かれていて、そして何をされているかよくご存知でした。同じことが皆さんにも言えます。神は皆さんの人生に何をなさりたいかをよくご存知です。そして皆さんが置かれているその状況というものをすべて用いられます。では最後、47節から57節最後までお読みします。さて、豊作の7年間に地は豊かに生産した。そこでヨセフはエジプトの地に産した7年間の食料をことごとく集め、その食料を町々に蓄えた。すなわち町の周囲にある畑の食料をおのおのその町の中に蓄えた。ヨセフは穀物を海の砂のように非常に多く蓄え、測りきれなくなったのでついに測ることをやめた。飢饉の年の来る前にヨセフに二人の子供が生まれた。これらは王の妻子ポティフェラの娘アセナテが産んだのである。ヨセフは長子をマナセと名付けた。神が私のすべての労苦と私の父の前科とを忘れさせたからである。また二番目の子をエフライムと名付けた。神が私の苦しみの地で私を実り多いものとされたからである。エジプトの地にあった豊作の7年が終わると、ヨセフの言った通り7年の飢饉が来始めた。その飢饉はすべての国に臨んだが、エジプト全土には食物があった。やがてエジプト全土が飢えると、その民はパロに食物を求めて叫んだ。そこでパロは全エジプトに言った。ヨセフのもとに行き、彼の言う通りにせよ。飢饉は全世界に及んだ。飢饉がエジプトの国でひどくなったとき、ヨセフはすべての穀物蔵を開けてエジプトに売った。また飢饉が全世界にひどくなったので、世界中が穀物を買うためにエジプトのヨセフのところに来た。
Because Joseph was diligent and he took action, many, many people were saved.
ヨセフは非常に勤勉に、多くのことを行いましたので、それによって多くの人の命が救われました。
Think of this, if Joseph had not been there to interpret the dream, what would happen? They would have probably thought, this is great. And they would have just, you know, when there are times of feasting during the 7 years, but they wouldn't have known that the 7 years of famine were coming. They wouldn't have been ready, and many would have died.
もしヨセフがその場にいなくて、このパロの夢を解き明かすことがなかったとしたらどうなっていたでしょうか。人々はおそらくこの豊作の7年間で本当にもう食べて飲んで大騒ぎをして、そしてその後の7年間の飢饉が来て、もう大変なことになっていたと思います。
Well, Joseph, during the time, he marries and then he has two children.
で、まあ、この間にヨセフは結婚をして、そして二人の子供を設けました。
1人目
の子供をマナセと名付けましたけれども、このマナセという意味は、神が私に忘れさせてくださったという意味です。
Joseph had let go of the past. He had experienced some very, very difficult things, being kidnapped, being sold.But he was able to let go of it.
ヨセフはこの過去の出来事をもうすべて手放しました。彼は本当にさまざまな目にあって、捕らえられて、奴隷に売られて、 そういったいろんな苦しいところを通ってきましたけれども、それらをすべて手放しました。
We're going to see that in his life.
で、そのことを彼のこの人生を通して見ていくことができます。
Later on, he's going to meet his brothers.
後に彼は自分の兄弟たちと会います。
But even now, when he's exalted, the first thing he does when he becomes governor is he doesn't say, "Where's that butler? Where's that butler that didn't tell about me?"
でもこの時にもすでにもうそういったことが彼の態度でわかります。彼がその2番目の地位に着いたときに、まず最初に、あの検察官は一体どこへ行ったと言ったわけではありません。
He didn't hold on to bitterness.
彼はその苦味というものを抱えていたわけではありませんでした。
Because he did that, he was able to do what God had planned for him to do.
だからこそ神はこのヨセフを神のご計画に従って自由に用いることができました。これは私たちも持つべき本当に重要な態度だと思います。
Because if we hold on to resentments, if we hold on to bitterness toward people, it's like a cord. It's like a chain or something that just holds you to the past.
もし私たちが何かある人々に対するこう憤慨だとか、それから苦味といったものをずっと握りしめているとしたら、それはまるで自分がこう過去にこう縛られているというか、なんかもう鎖か何かで結びついてしまっているような感じです。
It brings the past always into your current life all the time.
常にこの現在の人生のところに過去をもう持ってくることになってしまいます。
So,When we let go of it, like you know, he's Joseph is saying, it's like you can cut it, and just leave it back there in the past.
ですからそれを手放すということは、ヨセフのようにこれを忘れるということは、そのつながれている鎖を切る、そして過去を後ろに置いてくるということです。
And just move on to what God has planned.
そして神がご計画してくださっている、そのご計画に従って前に進んでいくということです。
Remember, Joseph did not have an easy life. I mean, I don't like to preach down to people on this issue because I know it's not an easy thing.
ヨセフという人は本当に大変な人生を通ってきました。私はここで決して皆さんを上から目線で語りたいわけではありません。
I'm sure in this room, many of you have experienced really hard things, and you've been sinned against. And I'm sure of that.
この部屋にいる皆さんも本当に一人一人が苦しいところ、大変なところを通ってきたというその経験がそれぞれに終わりだと思います。
And I wouldn't lightly tell you, just forget about it. Quit whining, you know.
それに対してもう本当に軽くですね、もうそのこと忘れた方がいいよと言いたいわけではありません。
But in the Bible, we see where when this is done, like Joseph, he has really been sinned against. Look at the things that have happened to him.
でもこの聖書を見ますと、特にこのヨセフの人生を見ますと、彼は本当にいろんなことが彼の人生に起こってきましたけれども、彼のその態度をここで見ることができます。
でも
彼がその過去を手放しているそういった姿を見るときに、神が本当に自由に彼の人生を用いて働かれる姿をここで見ることができます。
The second son, Ephraim, means fruitful.
二人目の息子はの名前はエフライムというこの実り多いという意味の名前です。
And that's, you know, that's that order is often the case. We get free from the baggage of the past so that we're able to be fruitful for God.
私たちがこの過去のことをすべて、後ろに置いてくるときに。本当に、私たちは実り多い人生を神のために過ごしていくことができます。
Well, anyway, Joseph, it's a great story, and it'll continue on next week.
続けて私たちはヨセフの人生を 来週以降も学んでいきます。
Let's just end now in prayer.
お祈りします。
Lord, we do thank you for this example of Joseph.
主よ、このヨセフの模範をありがとうございます。
Lord, that you had your hand upon his life, and we see that.
主よ、あなたは彼の上に御手を置いてくださっていました。私たちはそれを見ることができます。
You do all things well, Lord.
あなたはすべてのことを用いてよくしてくださいます。
And I pray for each of my brothers and sisters that we would be able to take this story, take this truth, and really apply it to our own lives, that we would believe it for ourselves.
主よ、どうぞここにいる兄弟姉妹一人一人がこのヨセフの話を、ここにある真理を自分のうちに取り入れて、本当にあなたを信頼することができるように助けてください。
To believe that you are at work in our lives.
あなたが私たちの人生のうちに働いてくださっていることを信じることができますように。
And that you can use whatever happens to us to prepare us, to mold us, to make us who you want us to be.
あなたは私たちのうちに起こっているすべての出来事を用いて、私たちを練り上げてくださり、ますますイエス様に似たものと作り変えることがお出来になります。
Even the harsh things.
それがたとえどんな厳しいことであっても。
Help us, Lord, just to trust in you.
ですからどうぞあなたを信頼することができるように助けてください。
That no matter how muchevil we experience in this evil world, that you have overcome the world.
どれほど悪いことを経験しようと、悪い世の中にいようとも、あなたはすでにその悪に打ち勝ってくださった方です。
And of course we see that in Jesus.
私たちはイエス様のうちにそれを見ることができます。
As Jesus himself said, take heart, I have overcome the world.
イエス様ご自身が、私はすでに世に打ち勝ったから恐れるなと言われます。そして私たちがそのイエス様のうちにいることを本当に感謝します。
So bless us, Lord.
どうぞ私たちを祝福してください。
Bless your children.
あなたの子供たちを祝福してください。
Help us to be men and women of strong character.
どうか私たちがあなたにある強い品性を持つものとなることができるように助けてください。
We commit our lives to you.
私たちの人生をあなたの御手にお委ねします。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。